ところで高田先生は漢方のご専門ということですけれど
はい。
も、漢方最近結構処方されることも多くなっていますけれども、漢方の治療というのはどのような治療なんですか？
そうですね。漢方治療を含む東洋医学というか、西洋医学っていうのの、違いがかなりあります。一般的に我々が診察を受けて薬をもらうっていうのは、我々医学部で習ってきたのもそうなんですけども、西洋医学と言われていて、江戸時代にオランダから入ってきた医学が根底にあるような、医療という形になりますね。で、西洋医学っていうのは、さまざまな検査を駆使して病気を診断するっていうのがポイントで、その診断に従って治療が進められます。で、悪性腫瘍、がんとかっていうのが、特徴的ですけども、ピンポイントで悪い部分が診断された場合には、その手術で取り除くとか、治療をするっていうのが、可能になってくるということで、こういうのが西洋医学、普通の医学の、特徴なんですけども、これに対して漢方治療、東洋医学ですね、そちらの方は検査をしても異常が見つからないっていう場合、少なくないんですけども、そういう時に患者様の辛い症状とか、あとは苦しんでいる状態、そういうのを見て、その症状に合わせた所見から合う薬を処方するということができるという特徴があります。
漢方特有の診察の仕方があるということですよ
そうで
ね。
すね、はい、漢方の診察では、まずその方がどういう状態にあるかっていうのを把握します。症を見るというんですけども、その症っていうのが、がっちりした体型で、体力もあって、で声も大きくて、そんなような方は、実証、果実の実ですけども、それで実証と言います。逆に、細くて、で体力もなくて疲れやすい、そんなような方は拒症ですね、拒した状態と言われています。そういうのを判断する材料として、まずお腹を触った腹診というのを行います。見た目だけでも判断できる場合って、多いんですけども、お腹を触ることで、結構体力ありそうだなって思っていたのに、お腹はすごく弱くて柔らかくて、実は拒症だったという方もいらっしゃるぐらいです。他に舌を見るというのも特徴です。ベロですね。それを舌診というんですけども、舌をベーッと出してもらって、周りでいるかもしれないんですけども、舌の周りに歯の形が跡がついている方っているかもしれないんですけども、水の巡りが悪いと言います。むくみやすいような状況、体にむくみが出ていなくても、舌がむくんでいる場合には頭痛などの症状が出やすい場合があります。そんなような形で、漢方特有の診察をして、それに合わせた処方をしていくということが特徴になっています。
ではその漢方が婦人科の領域においてどのように発揮しているのかというところなんですけれど。
そうですね。女性ってすごく月経の周期でホルモンのバランスが大きく変化してるんです。で、そのホルモンのバランスについていかなきゃいけなくって、体の中ではもう大変なことが起きてるんですね。なので、ちょっとしたストレスとか、仕事の忙しさとか、そういうのがあった場合には、この変化についていけなくなるっていう状況が起こりやすいと思います。そうした時に、不調と呼ばれるような状態をきたしやすいんだと思いますけども、この不調って検査では現れないことが多いですし、 あとはもう今日不調だけど明日病院行こうと思って明日行った時はそうでもなかったりとか、そういうことで、まあ、病院を受診しても今日いいんだったら様子見ましょうねとかって言われることも多いんじゃないかなと思うんですけども、でも本当はね、生活に支障が出るぐらい困っていたりっていう方、あとは女性はかなり我慢強いですので、ちょっとした不調を我慢しているうちに、まあ、最終的に治りにくい疾患に変化しちゃったりっていうこともあると思うんです。で、この不調に対して柔軟に対応できるっていうのが、まあ、漢方薬の特徴だと思いますので、まあ、女性に幅広く使っていただけるかなと思っています。
なんとなく高田先生のお話を伺っていると、我慢しなくていいんだよとこうね、話してくださっているような気がしてくるんですけれど、うん、じゃあそういう意味では不調を感じた時気軽に通える婦人科がなければいけませんよね。
はい、我々産婦人科では漢方の勉強会を開いたりだとか、ということで漢方に対してはかなり知識も持っていますし、まあ、それを使ってなんとか治してあげたいなっていう気持ちがありますので、気軽に相談していただけるといいかと思います。
体の変化をきたす更年期の時期にもこの漢方というのは活躍してくれるんだそうですね。
そうですね、更年期っていうのはもう本当に千差万別で、いろんな症状が出ます。で、まあ、よくホットフラッシュと呼ばれるようなこう突然体がガーッと熱くなって、まあ、大量の汗が出てくるっていうのが、まあ、一般的に言われていますけども、そればっかりじゃなくて逆にね、突然寒さが襲ってくるっていうような方もいます。あとはすごくこうめまいが強くなってしまうといったり、イライラが爆発しそうになったっていう人もいらっしゃいますし、あとはそういう症状全部出てしまうっていう方もいらっしゃいますので、こういう時に、まあ、それぞれ個々にめまいならめまいの治療とかそう言ってやっていくんではなくって、まあ、その状態全部を捉えて合ったお薬をお出しするっていうことが漢方では可能かなと思います。
また筋腫を抱えていたり貧血、それによる貧血が起きている場合ですと、やはり漢方薬の処方というのがあるんですね。
そうですね、
鉄剤だけなのかなとかねはい、いろいろ思いましたけれど、
筋腫っていうのは漢方でいうとおけつという状態で起こると言われています。このおけつっていうのは一般的に言うと血の巡りが悪いような状況と言われています。不妊のところでも言ったんですけれども、冷えっていうのがかなり女性にはそういう疾患を起こしやすい状況を作る状況ですので、冷えることで骨盤の中の臓器って血流が十分行き届かないような状況になってしまいます。それでによっておけつの状態が作られて、でうまく血流がいかないところにその筋腫とかのコブができてしまうんではないかと、まあ、漢方医学的にはそういうような状況に取られています。なのでそういう血の巡りを良くするような漢方薬を使うことで、まあ、筋腫の症状を和らげたりとか、小さくなる場合もあります。
高田先生は大学時代は西洋医学を学ばれ、そして、医師となられ、産婦人科の先生となられてから漢方の領域も学ばれてということで、この漢方を学んでよかったな、こういうふうに患者さんが解放に向かってくれたですとか結果が出たよっていうような症例というのは、まあ、数多くお持ちだとは思うんですけど
そうですね、西洋医学しか知らなかった時には検査をして何も異常がないよって言った時にどうしたらいいんだろう、患者さんは困ってるけどでもこちらにはもう出すべき手段がない っていうことで、何も異常はないですからさようならお返ししたりしてたこともあるんです。で、患者さんはどうして私こんなに困ってるのにっていう顔をしながら帰っていかれるんですね。それがすごく辛くって、何かいい方法はないかと思って漢方薬の勉強をし始めたんですけども、漢方という手段を知ってからそうやって返すことがなくなりましたし、その次に患者さんがいらっしゃった時に良くなりましたって言っていただけるっていうのが、もうすごく私にとっても心の支えになっています。
多分先生には分かってもらえなかったとか、私の悪いところは見つからなかったんだってがっかりとね、お借りになっていた方が、
そうですね、
分かってくれる先生がいたっていうね。さあ、前編後編と伺ってきました。前編は主に不妊治療について、で後半は漢方についてが主でしたけれども、先生最後にまず不妊治療に対するこれからというところでお話を伺いたいのが1点と、まとめのお話としてリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、現在少子高齢化晩婚化が進む状況ですけれども、不妊治療は社会全体で取り組むべき、事柄ではないでしょうか。ですので、もし現在、不妊治療をなさっている方ももちろんなんですけども、周りにいらっしゃるけれどもうまくこう声がかけられてないなとか、理解や協力について今一つだな、自分でこう思ってらっしゃる方がいるのであれば、少しこう一歩進んで社会全体として取り組んでいくことで、これからの社会を担う、赤ちゃんを、うまくみんなでこう育んでいけるような状況になるのではないかなと思っています。して、主に女性の方になるんですけども、自分の体のことをねしっかり見つめて、無理はなさらない で何か、気になる点とかがありましたらば、お近くの医療機関に、ぜひ相談していただいて、そうすると何かしら解決の糸口ができてくるかと思いますので、どうぞ我慢しないで相談していただきたいなと思います。